東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ こっちゃんの Going My Way。 この番組は DJ こっちゃんがネットニュースを中心にツッコミを入れたり、日常生活のあれこれについて語る元気があれば何でもありな番組です。リスナーさん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 DJ こっちゃんでございます。さあ今日ね、お話を進めていきたいと思うんですが、ここ最近ね、今の時期、このちょっと寒いなっていう日もあって、暖かい、むしろ暑すぎるなって思う日がある、こんな今だからこそ私は悩んでます。そう、服をどうするか。服ね、え、何、結婚しろ、服を悩んでるって言うんだよ。そのさあの なんて言うんだろう、グッドラックとかそういう服みたいなのじゃなくて、クローゼーズの方のね、服を悩んでます。で、今日スタジオに来るまでの気温とか体感で考えると、コートは着すぎかもしれないけれど、でも日陰を歩いていたり風が吹くと寒いっていう感じだったんですね。で、悩みに悩んだ結果、私は電車の中で暖房が効いていたり、歩いている時に日が当たっている道を進んでいたりすると結構暑く感じるタイプで、暑くて気持ち悪くなる性格なんですよ。性格というか、まあ、体質というか。なので軽いカジュアルジャケットで済ませようと思ってそれで来たんですが、駅でね、電車を待ってる時とか、まだまだ、まあ、薄手は薄手なんですけれど、コートを羽織っている女性だったりとか、男性でもわりかしそれ暑いんじゃないのかなっていうジャケットを着ている方とかもいて、なんか少し恥ずかしくなりましたね。私なんか季節先取りしすぎたかなと思って。で、局長にね、その話をさっきチラッとしたら、俺はお前がその姿で駅に立ってたら、なんかコートが買えないかわいそうな子なんだなって思うよって言われたんですよ本当にみたいな。私そんな風に思われてたら嫌だなと思って今話してますが、リスナーさん、この時期のお洋服選びどうしてますか？何かいい案とか、私はこうしてますよ、僕こうしてますよっていう意見があったらメールください。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組ページへのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、ことねアットマークレディオ 365.net まで直接送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは DJ こっちゃんの Going My Way 第90回目放送、塩梅が難しい、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんニュース。このコーナーでは DJ こっちゃんが気になるネットニュースを紹介します。それでは今回のこっちゃんニュースはこちら。幼少期から犬や猫と暮らし、アレルギーの発作を抑えられる可能性があるということで、動物好きの、ね、私としてはすごいなんかいいなっていうお話が聞けたので、それを紹介しようと思います。子どもの幼少期、2歳以下から犬や猫と一緒に過ごしていると、アレルギーや喘息になってしまうのではと心配する親御さんがいる。だが一方で、早いうちからアレルゲンに触れていると免疫系がそれを受け入れてアレルギー発作が出にくくなるという研究結果も報告されていますそうですね、毒を持て毒を制す。もちろん個人差があることは大前提ですが、デンマークコペンハーゲン大学で行われた研究によると、幼少期から猫や犬と一緒に過ごした子どもで動物アレルギーがない場合、わずかながら喘息や他のアレルギーを抑えるリスクがあると、違いますね、喘息や他のアレルギー発作が出るリスクを抑えてくれるという研究結果が出ております。失礼しました。 さあ猫や、ね、犬を飼っているご家庭の子供に動物アレルギー反応がないなら予防になるという形には言われていましたが、反対に動物アレルギー発作がすでにあるというふうに判明している場合は、まあ、喘息のリスクが高まる可能性もあるということで、もタイトル今日の、ね、全体のタイトルの通り塩梅難しいトークではありますが、私は生まれながらに、ね、小児喘息を持っていたために、家の中でペット、まあ、特に猫だったり犬だったり毛が飛ぶものとかホコリを起こしやすいものというのは一緒に暮らせませんでした。リスナーさんの中にも同じような、ね、経験をした方いるかもしれないですし、リスナーさんの子供の、ね、方とかがそういう風な状況かもしれないですが、すごい辛いんですよね。私特に動物大好きでいたので、なんで例えば他の誰々ちゃんは家で家の中でね犬と一緒に過ごせて楽しそうなのに、私はこんなに犬が好きで猫も好きで動物が好きで、なんで家の中で飼えないんだっていう葛藤があったんですが、私の場合は先ほど述べた後者のタイプで、動物アレルギーをもともと持っていたからその発作が起こるリスクが高まるんじゃないかということで、まあ、親も心配して動物が家の中で飼えていませんでした。ですが安心してくださいリスナーさん、この私の子供まだちっちゃいけど家の中で動物飼えないっていう子もねいるかもしれないって思っているんですが、安心ください。私はですねその後、幼少期を経てもうずっともう私は家の中で犬と暮らすんだと、大型犬と一緒の暮らしをするんだと、もうずっともう口酸っぱく発信していって親にも言って念じていたところ、まあ自分も体力的に成長したということもありますし、あとは喘息の薬もねどんどんいいもの、アレルギーの薬というのはどんどん進化しているので、そういった便利な面も発達していたことにより、高校1年生の頃から大型犬家の中で飼えました。イエーイって感じでね、まあ、その可愛い大型犬くんも16年かな長生きしてくれて、昨年の8月に他界されてしまったんですけれども、まあ夢は叶いましたし、幼少期はやっぱり注意した方がいいと思うんですね。その犬とか猫の毛、他の動物の毛とか、まあ、フケとかホコリとかもあるんですけど、ただなんかそこまでこうガッチガチにずっと心配することはないんじゃないかなと思いますし、私みたいにその喘息持ってるけど犬と暮らすっていう夢を叶えてるタイプのものもいるのでね、ぜひ希望を持ってほしいなと思います。さあでは喘息も何も持っていない大丈夫だと分かっている子がなぜ小さい頃からペットと過ごすとアレルギー予防になるのかということですが、その理由については犬や猫が持つマイクロバイオーム、生きた微生物の集合に子供が触れることで免疫系に好ましい影響があるからだと推測されています。今回その背後にあるメカニズムまでは探っていませんが、デンマーク全国出生コホートを使った別の研究でこれについて調べているところです。まあ、現在進行中なんですね。最近まあ私も、まあ、局長がさっき毒を持って毒を制すっていう発言もしてましたけど、最近なんか何でもかんでも悪いものとして正常綺麗にしすぎてるんじゃないかなって個人的に思うこともあったので、やっぱりなんかある程度いろんなものを子どもの頃から摂取する、食べ物もそうですよ、肉だけ食べるじゃないか、もう私とか小さい頃ハンバーグばっか食べてて繊維物が噛みちぎれないっていうね事件が将来的に起きたので、ちゃんといろんなものを食べ物もそうですし食べてほしいし、あとはなんて言うんだろうな、これこの言い方ストレートに言うとすごい汚い発言になっちゃうかもしれないですけど、ホコリとかも吸った方がいいんじゃないかっていう風に私は極端な話思ってたりとかするんですよ。やっぱりその中に地球で生きていく人間として必要ななんか要素って絶対あるじゃないですか、呼吸してるわけだから。だからそういうのをマイクロなんとかとかホコリとかチリとかいろんなものをまあ排除しすぎないことっていうのも大切なんだなっていうふうに改めて認識、大人になりました、 ありがとうございます脳みそが0.1 ミクロンぐらい大人になりました。私32になる年なんですけどね、やっとですか、ようやく。やっぱり人間って30超えてこないと大人じゃないんですね よく言うじゃないですか、なんか30超えないと魅力が出てこないみたいな、ね、ババアになっていい感じに売れましたかね、はい、あの熟してきたと。いや熟女にはなってない、多分熟女好きの人からしたら私まだ小娘ですから、熟女じゃないです。熟女ではないです。いい感じ真田さんとかじゃないですか、いい感じ熟女は。え、何ですかそれ、いい感じって言ってるじゃん。え、ディスってないですよ。こうなんか素敵な大人のお姉さんとして例を挙げてるだけです。私はまだ熟女っていうにはあの小娘すぎるので。いや言ってない、ほんとやだ、やばい。今日真田さん生放送ですか、やばい、言われる。え、言わないでください。いや言ってもいいけど、私の言った意味をちゃんと伝えてくださいね。やばい、真田さんファンいっぱいいるのに、そっからも怒られちゃうじゃないですか私。いや炎上商法じゃないですからね皆さん。私は素直に真田さんは素敵な女性っていう風に言ったのに、局長が私が悪口を言ってるって捏造したっていうことをここでちゃんとはっきり言っておきます。
OK です。
OK。 いやもう本当局長の発言だけで皆さん物事見ちゃダメですよ、えらいことになりますよね。はい、で何話してたんだっけ。はい、ね、結局ですね、やっぱりいろんなものを摂取する方が良いというふうに私も思いますし、そういった研究結果も出ております。そして喘息に関しても先ほど述べたように、あの私の小児喘息ずっと担当してくださった先生もいい薬どんどんグレードアップして いるので、喘息本当にもう今って国民病大事なとこで噛んだよ、国民病ぐらいみんななってるんじゃないかなっていうふうに思うので、ある程度その予防して予防できるものでもないので、かかってしまったら、まあ、ちょっと落ち込むかもしれないですけれども、心配し続けず自身の人生を楽しんでほしいなと私は思ってます。私も今ね、あのコロナまた流行ってきてるので、今現在も投薬はしておりますが、まあ、ある程度自由に暮らしをさせていただいております。はい、ということで皆さんご心配なさらずというところで締めたいと思います。以上、幼少期から犬や猫と暮らしアレルギーの発作を抑える可能性でした。それでは CM に参りましょう。このコーナーでは DJ こっちゃんが気になったことや紹介したいことを自由にトークします。はい、ということで前半はですね、なぜか私が真田さんをディスってるっていうトークで時間が長引いてしまったので、サクッと終われればいいかなと思っておりますが、いやかわいそうなの私でしょ。というかもう真田さんも含めて私もかわいそうですよ、なんかそのディスってるとかさ、なんか売れすぎとかさ。はい、ということで売れすぎ注意、売れすぎるのも注意ですからね、腐って木から落ちちゃいますから。そんなことがないように私は最近これをしてます、リンパマッサージ。はい、で今回のテーマはリンパ流していこうなんですけど、いやどんどん前じゃないですよ、局長もリンパ流した方がいいですよ、老廃物体にたくさん溜まってますよきっと。まあ、というのもですね、私大好きな筋肉トレーニング筋トレがですね、ちょっと時間を取れなくて1週間ぐらいできないなっていう時間があったんですね。 でも、まあ、そんな中で何か少しでも本当に15分だけでも30分だけでも本当筋トレ始めると楽しすぎて、もう 2,3 時間とか普通にやっちゃうので、そういうことがないように時間を決めて30分だけでもやれることないかと思ってリンパマッサージにたどり着きました。いやびっくりしました、やってみたら思ってた以上に体がすっきりして、見た目にも少しずつは変わってきてるんですけど、何より例えば歩いてる時の体感だったりとかが、あ、なんか 体の中ちょっと容量減ったかもみたいな、なんか軽いなみたいな、スキップしちゃえるぐらいのなんかすごい心も体も軽くなるっていう感じの現象が起きてますし、物理的に何がとは言いませんがいっぱい出ました。はい、いっぱい出ますまあそれもあってね、体の中からいらないものがちゃんと排出されていい感じなのかなとは思ったんですが、リスナーさんもねぜひリンパマッサージやってほしいなっていうところでおすすめしていきたいところではあるんですが、まずどのリンパを流すにしても心臓の上、左上あたりをゴリゴリ撫でてもらうことからスタートするのがいいんだそうです。この心臓の上あたりをゴリゴリすることで体の中のゴミ、例えば私太もも気になるんだよねって言って太もものあたりとか鼠径リンパ節とかを流したゴミが最終的に戻ってくるのがこの心臓の左上なんだそうです。なので足気になるな、お腹気になるな、あと顔気になるなって思ったとしても、その最終到着地点がしっかりとほぐされていないと完全に流れてくれないということで、最後の最後で あれちょっと僕たちリンパとしてちゃんと流れ切って体の外に出たいんですけど、あの扉閉まってるなっていうことになってしまうらしいので、まずはどこを流すにしても心臓の左腕を撫でてあげてください。でその後に顔だったり足だったりお腹だったりをマッサージすると効果が倍増するということです。私もこれこの流れでやってます。はい、で1週間ぐらい続けてみて本当に体のなんだろうな、劇的に体重が変わったとかっていうわけではないんですが、すごく見た目的に自分で、あ、今の自分今までの中で一番好きかもなっていう風に思えるようになりました。もちろん今より体重が少なかった時期ってあるんですけど、その時期ってただただ体重がなかっただけで納得いかない体型、鏡を見た時にすごい自分が嫌だったんですけど、今はなんかその時よりも体重あるけど鏡を見た時の自分いい感じだなっていう風に思ったりしております。ね、体重なんてね申告しなきゃ誰も分かんないんですよ、はい、いやなんか見てる人がいる、何キロって言うだろう言わないんかいよ。局長がね今私のことをめちゃめちゃ見てたんですけど結局体重言いませんでした。怒らないですよ私それ怖えわ急に英語で I'm watching you って言われるのは怖いですね。ヘル、あれですなるほどね。いやでもなんか局長が言うとそれさ全然いい感じ聞こえない、すっごい怖いんだけどシャイニングなんだけどシャイニングですよ、 Here is journey ですよそれ怖はい、ということでまたね本当にねここで喋ってると脱線に脱線を繰り返してももうね5分ぐらい話しちゃってるので、ね、サクッと終わるって言ったのに終われよって言った、バカ野郎って言ったの終われよって聞こえたわ。はい、ということでね、はい、リスナーさんもぜひリンパ流してすっきりしてみてください。本当に出ますし体も心も軽くなります。そしてさっきも言いましたけど体重なんて申告しなきゃ誰も分かりません。はい、ということで何ですかもう、し以上リンパ流していこうでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
DJ こっちゃんの Going My Way エンディングのお時間です。こっちゃんニュースでは小さい頃から犬や猫と暮らしているとアレルギー症状を抑えられる可能性、そして What do you like ではリンパを流していこうお話しさせていただきました。もう本当ね今日本当薄着なんですけどこうやって喋ってるだけでも私結構暑いんですよほっぽぽっぽしてくるタイプなので、まあ、私はこれで良かったかなと思うんですよね。この服装で全然あのコートが買えないかわいそうな子ではないですし、ツイッターにもねたまに写真載せますけど厚手のコート持ってますよ今日着てないだけです。はい、ということで今日もたくさんね局長からのチャチャを入れられた番組ではございますが、皆様からのリスナーさんからの応援メッセージ待ってます。コメントなどどしどし 送ってください。それでは DJ こっちゃんの Going My Way 第90回目放送、塩梅が難しい、これにて終了です。ここまでのお相手はあと10回で100回なのかと番組中実はびっくりしていた DJ こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air